はい、伝道師法にですね、井上仮姉妹になってあげたいと思っています。今、新学生なので、伝道師にはまだならないんですけども、それで、証しをしてもらって、2名のお祈りをしたいと思います。それじゃあ、お願いします。
おはようございます。
ございます。
最初にお祈りをします。愛する天皇様、この証の時を感謝いたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。
アメン。
一箇所御言葉をお読みしたいと思います。ヨブ記19章27節、この方を私は自分自身で見る、私の目がこれを見る、他の者の目ではない、私の内なる思いは私のうちで耐えるばかりだ、私が教会にまだ通い始めたばかりの時に、どなただったかは忘れたんですけど、礼拝の証の中で真剣に自分の願いではなく、どうか神様の御心の通りになりますようにと真剣に祈っておられるのを聞いて、ものすごく衝撃を受けたことを時々思い出します。今年でクリスチャンになって丸7年経つのですが、その頃の私は自分の願い事を叶えてもらうために神様というものは存在しているんだと思っていたので、どうして自分の願いよりも神様の願いの通りになるようにとお祈りをしているんだろうと思っていました。自分の人生は自分の努力で切り開くものだと思っていたので、その結果パニック障害という心の病になって初めて、自分の力ではどうすることもできないことがあるんだなということを知りました。この病気が治るまでに約10年かかりました。この10年間はやりたいことができず、最低限やらなければいけないこともできず、ただただ周りに迷惑をかけただけの10年間でした。当時小学校4年生だった息子と一緒に洗礼を受けましたが、この子ももう今は高校生になっていて、あまりにも何もしてあげれなかったので、子供のことを思うと申し訳ない気持ちでいっぱいになります。だけど今本当に病気が治って、ふと周りを見渡した時に自分と同じような病気で苦しんでいる人がいることを知り、病気まではいかなくても同じような心の葛藤で苦しんでいる人たちを見て、そんな人たちの何か役に立ちたいと願うようになっていきました。病気だった時に感じた孤独とか悔しさとか、また10年という失ってしまった時間のことを思うと、なんでこんなことが私に起こったんだろうと思ってしまうこともありましたが、今私が信じているのは、この苦しみを知っている私にしかできない神様の働きが必ずあるということです。すべてを益に変えてくださる神様が、一番苦しかったことを一番喜びのあるところに変えてくださり、
アーメン、
一番弱かった部分を一番強い部分へと変えてくださることを信じます。
アーメン。
他の誰の目でもない私自身の目で神様を見ます。最後にお祈りをします。愛する天皇様、これまで神様を知らず神様を悲しませるようなことばかりしてきた私をどうか許してください。クリスチャンになるまでも時間がかかりましたし、クリスチャンになってからもなかなか神様のことがよく分かりませんでした。しかし自分の弱さ、罪、どうしようもなさを知って、本当に神様に従いたいと心から願います。これからの残りの人生が神様に用いていただける道を歩みますように 私、神様が私に任せてくださろうとしている働きを全うできますように。自分の願いではなく、どうか神様の御心の通りを歩むことができますように。イエス様の名前を通してお祈りいたします。
アーメン。はい、感謝します。ありがとうございました。聖書一箇所読ませてもらいますね。はい、いつもだいたいヨハネの15章かマタイの28章というふうに、まあ、だいたい決まってるんですが、ちょっと今日は違うところを示されたので普通読まないところを読みます。エペソの、3章の14節から19節、ちょっと長いですけどね。こういうわけで私は膝をかがめて、天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒とともにその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。お祈りをしたいというふうに思います。牧師の方が来てください。はい、私が祈りますので牧師の方は見ないでおいてください。あと皆さんもできたらこっちに手を向けてあげればと思います。あ、こっち来てください。はい、じゃあお祈りしますね。はい、手を置いていただいていいですか。天のお父様、井上ゆかり姉妹をあなたが救い出して命を与えてくださり、あなたが共に歩いてくださって、そして今神学校で学び主の働きをしたいという願いをあなたが与えてくださって、今伝道師法としての働きの中に入ります。気負わず力まず主の恵みの中で聖霊様に助けていただいて、神様が望んでいらっしゃる働きをなすことができるように、本人が願われたようにたくさんの傷んでいる方々の、苦しんでいる方々の助けとなり、神様の愛が流れ神様の恵みが流れて、たくさんの人がキリストに出会い生かされていきますように。また身からの中で戦っている人一人を、どうぞ姉妹を通してたくさんの慰めが励ましが届きますように、どうぞ導いてください。見えるところの奉仕とともに、見えないところで奉仕することの喜びを知ることができますように、神様の愛がどんなに高くて深くて広いかをはっきりと知ることができますように、奉仕を通して神に仕えることの喜び、人々に仕えることの喜びを深く知ることができますように、聖霊が導いてください。主に仕えること、人々に仕えることが喜びとなり、神様をもっと深く知ることのできる時となりますように、この教会の一部となって共に戦い、共に神様の栄光を見ていくことができますように、どうぞ導いていってください。主が恵みを持って聖霊を注ぎ、神の愛の中で育み立て上げ、奉仕を祝福させることをありがとうございます。キリストイエスの名によって伝道師法として100倍の祝福を宣言いたします。一緒に洗礼を受けた大地君の上に神様の特別な帰り身があって、イエス様、お母さんの死にているイエス・キリストの素晴らしさを大地君も共に知って、イエス様、親子であることの祝福を100倍増し加えてください。あなたを褒めたたえます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、よろしくお願いします。はい、任命終わりますけれども、奉仕っていうのは、祝福です。ただ時として奉仕が仕事になってしまうと、まあ、断念なんですけど苦痛になったりしんどくなったりしてしまうことが、私たちは人間なのであります。でも本来奉仕っていうのは祝福です。で、奉仕をすることを通してイエス様の愛がより深く分かります。十字架の下にいると十字架の愛がよく分かりますけれども、まあ、イエス様の十字架と本質的に違いますけれども、十字架を追うと、十字架を追った時のイエス様のいろんなことが分かってくると、イエス様の愛がもっと深く分かるようになります。奉仕をするっていうことはそういうことで、楽なことばかりじゃないんですけれども、そのことの喜びを知ります。親になると、 いいことばっかりなんてちょっとしんどいこともあるんですけど、そのしんどさを通して逆にすごくたくさん祝福を受けます。それと同じことですね。だからゆかりさんだけじゃなくて私たちも奉仕者が本当にいつも喜んで主に仕えれるように今覚えて祈っていただければ嬉しく思います。はい、それじゃあお願いします。